四時台は明日への言葉です。今朝はアメリカ人が見た日本空襲、英会話教室経営のフィスク・ブレッドさん、42歳になられる方に、ラジオ深夜便の水野貞彦ディレクターがお話を伺います。神奈川県小田原市で英会話塾を開いているフィスク・ブレッドさんは、23年前に日本に来た時、アメリカでは広島長崎は歴史教育で必ず触れられるが、日本各地の大空襲はほとんど知られていないということを知って、外国人にもその悲惨さを知ってほしいとウェブサイトを立ち上げました。また独学で日本語を勉強し、日本語で本を2冊出しています。どちらの本も主人公は日本人です。最初の潮汐の間という本では、ルソン島で起こった悲劇を、2冊目のグレンの町では、東京大空襲の際、火炎地獄の中を逃げ惑う親子3人の行動を克明に描き、無差別爆弾の惨状を訴えています。無差別爆撃の惨状を訴えています。戦争は始まってしまうと理性を失う、だから絶対に起こしてはならないというフィスク・ブレッドさんにお話を伺います。
フィスクさんが日本へ来たのは今から23年前と伺ってますけど、どういう目的で来られたんですか？
最初に来た時はまだ19歳で、
19歳、
2年間だけ大阪の方で教会の宣教師をやってたんですけど。
19歳で宣教師ですか？
19歳ですね。
随分若い宣教師ですね。
そうですね。でもまあそういう決まりになってて、はい、私はもうかなり昔から離れてもうそういうことはやってませんけど。
ああそうですか。
でもまあそういうきっかけがあって、最初は大阪に2年間行って、でその2年間終わってからアメリカに帰って大学生になったりとか、またまあ行ったり来たりっていう時代もありましたけど、
はい、で日本にずっと住むようになったのはいつですか？
95年ぐらいからですかね。
20年前
ですね。そうですね。なんだかんだで、結構長いですね。
それは何か理由があったんですね。
まだ学生の頃に結婚して、で小田原、今は小田原市なんですけど、はい、神奈川県のに住んでます。あれからずっと。で
学生の頃結婚というのは今の奥様、はい、日本人の方？
そうです。で95、6年ぐらいですかね、からもずっと小田原で英会話教室とか、まあ、翻訳だとかいろんな仕事をして今に至るっていう感じですね。
この前ですね、グレンの町という本を出されました、はい、これ東京大空襲についてですね。
そうですね。
そういう空襲のようなことをこう書こうと思ったのはどういうきっかけなんですか？
グレンの町は実は第2巻なんですけど、はい、でその前に4年ぐらい前ですかね、出したのは潮汐の間っていう、また同じシリーズになってますけど、はい、その第1巻は2011年に出しました。でそれはどっちかといえば空襲関係とかではなく、日本国内の、歴史の話とかじゃなくて、フィリピン戦を中心に描いた物語になってますけど、
はい、空襲そのものをこうテーマというか上げるようになったらどういうきっかけなんですか？
あの時ちょっとだけ出てきたこの東京に住んでる牧師一家の話なんですけど、その人たちはその後のどうなったんだろうっていう感じで、まあ空襲にあったんだろうっていう単純な理由で、そうするともう本当にその人たちの経験、その人たちの物語を書くとしたら、自分としてやっぱり空襲に詳しくならなきゃいけないっていう、でその時から自分で、まあ、神保町だとか東京の古本屋とか回っていろいろなんか そういう関係の本を買ったりとかして、はい、で資料館とか北砂にあるんですけど、そこに行くようになって、訪れるようになって、で、まあ、実際の体験者と直接お会いして話を聞くようになりましたね。で、まあ、そういうのがきっかけになりましたね。
で、
ま
あ、本を読んだり資料を見たりというのは、それ日本語ですか？
そうです。もうだってそういう、まあ、空襲関係の資料に限定して言うんだったらやっぱりあんまりないからね。英語のそういう資料は まあ、上空から見た資料になっちゃうでしょ、はいはい、軍隊側の、空軍側の資料とかは
爆撃空襲した側ですよね。
そうそうそう、それそういう記録とかはもういくらでもありますし、うんと詳しいなんかそういうのとかもまあ、手に入れて読んだりとかしてますけど、
はい、
でもその空襲かっていうかもう地上に行った人たちの話は、まあ、どうしてもやっぱりそれは日本語の資料になりますよね、
うん、
でもその空襲関係の資料とかと向き合うようになってやっぱり英語にないっていうのは、まあ、いけないっていうかやっぱりもうこういうのも向こうの人に紹介しなきゃいけないっていう思うようになって、
はい、
で今日本空襲デジタルアーカイブっていうのもネットで公開しているんですけど、
うんうん、
そのいろいろ調べてる時代に知り合ったアメリカの大学の先生と2人で協力して私が日本で仕入れた資料とその先生カラカス先生っていうんですけどがアメリカの国務長官とかで手に入れたアメリカ側の資料とか全部合わせてもうネットでサイトを作ってそういうのを公開しているわけ。
あ、英語でですか？
両方。それは
両方で。
そう、英語の資料はもちろん英語で、ね、結構莫大なもう写真とか動画とかその軍隊のね空軍の資料とか いっぱいあるわけで日本語の資料あと何回かその知り合った体験者の人たちとインタビューをして、
うん、
その動画というか映像も公開している。でそれは必ず字幕をつけるようにして、
はい、
でその人たちの話を聞きながら向こうの人は、まあ、英語の字幕とか読めるようにしてやるから、
うん、
まあ、そうやってとにかくもう小説別として、まあ、この歴史問題大きな歴史問題この空襲っていう一つの大きなテーマまあ、おそらく第二次世界大戦について書かれた本の数から単純に考えてももうすごい莫大な研究とか資料とか本が書かれてますけど、
はい、
見事にその英語の方では空白になっていたのはその3月10日とかその普通のビネ塾の焼夷弾
で、3月10日というのは東京大空襲、
東京大空襲 でも東京大空襲じゃなくても、まあ、名古屋とか横浜、大阪とか川崎とか広島とか長崎の原爆についてはもうかなり の研究とか、
はい、
もう当時からもうすぐにアメリカの方でも議論されているテーマの一つとして落とすべきだったのか投下しなきゃよかったのかっていう道徳倫理的な意味で取り組んでいる人もいるしとにかくもそんな必要あったのかっていうなんか考え方でも当時からずっとそういう観点からもうあれなんですけど、
はい、
普通の焼夷弾3月10日とかはもう本当に見事にこう空白になってたから、うん、その空白を埋めようと思って、う
ん、単純に情報提供さんもアメリカにいる時日本へ来る前は、うんうん、そういう日本で大空襲に遭ってる日本人が遭ってるっていうようなことはご存じなかった？
3月10日の東京大空襲はおそらく知らなかったと思います。日本に来る前、
はい、
うん、広島長崎の原爆はもちろん知ってましたし、まあ、例えば高校とか中学じゃないと思うけど高校の時の歴史の教科書に1ページなんかその紀伊国のなんかそういう写真があったりとか、そういうのを歴史の授業でやったのは記憶にも残ってますけど、
はい、
でも3月10日の東京大空襲とかその後およそ1週間で大阪だとか名古屋だとかいろんなところの大空襲、それについては多分知らなかったと思う。
その19歳の時に日本へ来て最初大阪ですかね。
そうですね。
その時はそれ大空襲のことなんかどうだったんですか？うん、
その時もまだやっぱりあんまり知識がなかったんですけど、でも一つ印象に残っているのは、
はい、
堺市の
大阪府堺市ですね。
そう堺市のねなんかまあ正確に覚えてないんですけど市役所だったのかどっかで結構高いところまで行ってでなんか窓があってこう街の様子が見れるような、
はいはい、
まあ、よくあるあれなんですけど。でもたまたまそこにその大きい窓でこう外見れるようになっているんですけどこの手前になんか小さい写真があってその戦後の何もなかったような時代のそういう写真がこう展示してあったわけ。いつもそうしてあったのかたまたま私が行った時のなんかそういう展示会というかやってたのか分かりませんけど、でもそれを見てうわーってもうやっぱりまあ広島の写真とかは昔から見てましたよ。高校生の時とか地上 その戦後を撮った写真とかだけど別に原爆じゃなくたって焼夷弾による空襲もこれだけの被害に を読んだというか、うん、それは結構驚きでしたね、うん、
ショックでもあったですか、
うん、ショックでしたね。で、まあ、ショックはどっちかといえば後から来たのかな。あのだいぶしてからその小説のためにもっと本格的にいろんなことを調べるようになって、で、まあ、その直接の体験者の方々と会って話を聞くようになったら、はい、それこそ本当にもう夜眠れないような思いで、まあまあ、ショックというか、うん、気取れたねというか。
うん、それは日本に最初来た時にもうそういう状態になったんですか、それとも一回帰られてまたこっち日本へ来られましたよね。
まあ、まあ私は子供の時からもうずっと歴史とかは好きで、
はい、
好きな学校の勉強の、ね、何が好きかって言ったらやっぱ歴史かなっていう感じで、数学とか苦手で。で、まあ、変な話ですけど私誕生日は12月7日
で、う
ん、あの日本だと次の日になって
ますけど、日本はね時差の関係で12月8日なんですよね、あの海戦は。
そうそうそう、まあ、真珠湾っていう、まあ、大きな、で、で、まあ、私が生まれたのは1972年、
はい、
で今からまあ42、3年前ですけど、でその頃だとその世代、その戦争をした世代はまだみんな40代50代とかだったから、もうちっちゃい自分が、ね、僕何歳だっけ、僕誕生日いつだっけってよく聞かれるじゃん子供って、はい、12月なのかって言うと必ず、わあパルハバデじゃんってこう言われて育ったわけですから、うん、だからそのパルハバデとは何かってもう全然わけわかんないというか、わかることもできないような時からとにかくもうそれはなんかその存在感が大きいというか、それを大きな事件というか出来事だったっていうのをなんか意識させられて、
周りのみんなからもうなんか吹き込まれたわけじゃないけども意識させられた。
そうで祖父もあの父方も母方も二人ともおじいちゃんは日本と戦争して、だからなんかその家族の歴史っていうのがあって、
はい、
うん、海軍でしたけど二人とも、でまあ母方の方は多分そんなに長くはなかったと思うんだけど、すぐに終戦になったっていう感じですけど、親父の方は、お父さんの方のおじいちゃんは戦後も1、2年間なんか横浜とか札幌とかなんかいろいろやってたみたいで、だからまあそういう話を子供の時から聞いてはいたし、やっぱりもうで自分が、まあ、さっき言ったみたいな19歳の時に日本に来てみるとやっぱりますますいろいろ考えさせられちゃう。その時はまだ50年前の話だったから、50年前、たった50年前こんなアメリカと日本が戦ってたんだって、なんでだろうって、とにかくそういう素朴な疑問というかから私いろいろ自分なりに研究したというかさ、プロの学者じゃないよ、でももうそういう歴史好きの素人としていろいろ調べて、自分がもう疑問があるたびにそれについてちょっと本を買って読んでみたりとか、
まあ、50年前ですと、うん、あの戦争体験者っていうのはまだ日本人の中にも大勢いらっしゃると思うんですよね。
今はもうみんな90とか過ぎてると思うんですけど、でも当時はまだ60代とか70代とかで、まあ、元気にいろいろまだ活躍してた時代ですね、
うん、
だから、
まあ、その人たちに話を聞くときはもちろん日本語ですよね、
うん、
日本語はどうされたんですか。
私はもう日本語は全部独学であの覚えたんですけど、日本に来る前は全然勉強しなくて、だから大阪の方で毎朝5時に起きて、まあ、単語を暗記したりとか、
はい、
文法を勉強したりとかで、まあ、外に出ていろんな人と話してる、もう最初のうちは本当にもう何も分かんないんですけど、話をしてるうちにちょっとずつあの聞き取れるようになって、で、まあ、
そこから始まったんですか。
そうですね、うん、最初はそんな別に漢字書こうとかいうあれが全然なくて、とにかく喋れるように人の話聞き取れるように必死だったから、
うん、
あのいつもあのちっちゃいメモ帳とかを持ち歩くようにして、でこうやって人と話していると分かんない言葉があったらその場でさ、どういう意味ですかとか聞いたりするともう会話にならないじゃん。だからもうとにかくもう、うん、聞き取れるけど分かんない言葉はとりあえず書いといて、で次の朝5時に起きた時にそういうのを全部辞書で調べて、でああなんだ昨日あんな話してたんだとか、ああそういうこと言ってたのか恥ずかしいとか、なんかそういうそういうあれだったんですけど、勉強法としては、
うん、でもそこでね、うん、 会話をこう一生懸命ね、お勉強するってのは分かりますけど、うん、本を書くってこれ漢字を覚えなきゃなりませんでしょ
う、うん、そうですね。でまあ、うん、でも大阪のその2年間のひたすらもうとにかく喋れるようね、人の話分かるよね、大阪弁とかもあるしいろいろちょっと苦労した部分もあるんですけど、そうです、
あのさっきね、
懐かしいんですけど、
潮汐の間ですか、
潮汐の間って、
はい、これをね言葉で耳で聞いて漢字が浮かぶ日本人はそんなにいません。
うん、
まあ潮汐ってね、潮、
うん、
塩、
そうですね、
はい、で汐だって妙に言っちゃ塩ですよね、
まあ潮汐の間って、
はい、
朝と夕方のあれじゃないですか、あの道
塩と引き塩、ね、はい、道塩引き塩の
間、
うんうんうん、そういう意味ですか。
そう、だからまあその漢字とかの話なんですけど、まあ、私日本の好きなところの一つはこう習い事文化っていうかがありますよね。もう子供がまあピアノだとか英語だとかいろいろやりますけど、大人でもやろうと思えば、まあ、いけばなだとか着付けだとか
踊りとか、
踊りとか、まあ、なんかそういうの結構ありますよね、
はい、
もう、うん、そういうの私も楽しんでるっていうか、お習字あの一応4段なんですけど、ね、うん、でもとにかくそのお習字の先生はもう書くんだったら読めなきゃダメだっていう、もう考え方で、うん、あのただこう臨書してこうそのまま書いてうまく書けるとしてもそれは何て書いてあるのかとか、ね、
あ、お習字ですね。
そうで、まあ、大体漢文とか漢詩とかそういうのを、そういうのを書いてるわけですから、まあ、そういうのがちゃんと読めるように本を買って、で先生と一緒にこう読んだりとかして、でそうするともう先生と読むんだから、その前の週からもう予習していろいろ調べたりとかして、もうその時代から、まあいつぐらいですかね、もう15年ぐらい前ですかね、分かんないけど、でもその頃からやっぱ先生とそういう漢文の本とか漢詩の本とか古今和歌集だとか日本の古典になっちゃいますけどそういうのをちゃんと読めるように頑張ったっていう感じ でその当時は全然別に日本ぐらい小説書こうとか思ってなかったし、でもまあそういう、うん、そういうプロセスっていうかを経て、まあ、ちょっとずつ日本語を覚えて、はい、でまあ、
うん、そうですね、潮汐の間と、それからあの私最近読ませていただいた紅蓮の町ね、
はい、
で私たち紅蓮の炎って言葉をよく使うんですよ、で紅蓮の町、うん、でもね紅蓮って漢字で書いてごらんって言われたら、うん、書ける人そんなにいないです、
うん、まあ、
これを見てね、私紅蓮ってこういう字だよねと思ったんですよ、紅蓮、うん、の町、つまりあの空襲にあった町という、
そうですね、まあ、まあ一つはやっぱり燃え下がる東京の様子っていうか、はい、描写してるというかそういう意味もあると思うんですけど、紅蓮地獄とかいう言葉があるよね、確かあれは逆になんか寒い地獄で、寒くてなんか血が出ちゃうほど寒いっていうなんかそういうのあるんですけど、
そうなんですか。
でも、まあ、基本的に空襲焼夷弾っていうと暑くてしょうがない、みんな燃えて死んだっていうイメージなんだけど、
はい、
でも実際に寒くて寒い思いをしてもう隅田川に飛び降りて凍ってしまって死んだ人もいますから、だから両方の意味を持って完全にもうそれは3月10日に当てはまる、
うん、当てはまる、漢字でその小説を書こうと決心したのはどういうことですか。
いやだって日本に住んでますから小説を、はい、書くんだったらやっぱり出版したいっていう、でしょ、
うん、
でそうするとまあ日本に住んでますから、まあ、とにかく日本語で書かなきゃ、ね、英語で出版してもらったってみんな読んでくれませんし、
はい、
だから、うん、まあ、仕方なくというか、まあ、新しい挑戦というか、ね、なんか特にそれでなんか、
うん、
なんていうのかな、怖いもの知らずかな、別にこれは大変だやめようっていうのはあんまりないよね、
なんか
とりあえずちょっとやってみて、でやってみたら楽しいからって、全部そうなんだよな、私がやることは全部やってみて楽しかったら続ける、
はい、
つまんなかったらやめちゃうタイプだから、だからどんどんどんどんハマっていくと、まあ、そのお習字だっていうのもそうだし、まあ、書くのもそうだし、とにかく歴史だってもう興味があるからやっぱり、
はい、
やっぱりもう詳しくなりたいっていうか、うん、
ただ空襲にね、うん、はまっていくっていうのは
それはやっぱり
どうしてなんだろうなと思ってます、
うんうん、まあそれはやっぱりそのショックね、あの理由があるんじゃないかな、まあアメリカの方では 基本的に、まあ、そのさっき言ってた高校生の時の授業内容とかもそうなんですけど、
はい、
なんで原爆を落としたのかって簡単に説明すると、やっぱりもうとにかくアメリカ側のあれとしては戦争を早く終わらせるためにもう そうするしかなかったっていう、ね、自分もそう教えられたし、あのそれをそう信じてきたわけですけど、まあその体験者の声、生で体験者の声とか話を聞いたりとか、あの本でその人たちの実際に経験したことを書いたりすると、もう本当にもう生々しい恐ろしい話ばっかりで結構ショックを受けるし、そうすると、まあ、本当に必要だったのかとか、もうやっぱりますますなんていうのかな、確認したくなっちゃう。
なるほど。
で自分が納得いくまでそういうのをもう調べるしかないっていう、結構もう真面目に考える、
あ
のその歴史の、
うん、すごいですよ。
いやでも歴史について私は真面目に考えるし、考えていたい。で自分が、まあ、その環境で生まれ育って自然に教えられて、そういう教えとか信じて育つわけだけど、大人になってくるといろいろと疑問が出てくると、実際の歴史を調べたりするとすごいギャップを感じるわけで、それが結構なショックになるわけ。とにかく自分にとって歴史をごまかすことは、まあ、最大の罪、はい、もうそれは実際にあの人を、うん、騙したり、あの人を利用してこき使うような一つの手段になるから、まあ、プロパガンダというか何というか、だからそれは宗教だろうと、あの国家国だろうと、うん、やっぱり歴史をごまかすこと、歴史を美化すること、必要以上にそれを隠すことはいけないって、もうそれが最低の罪だって思ってるわけ。
ああつまりで戦争は、うん、まあ、あらゆる国もそうですけど、正当化しようというそういう考えが強いってことですか。
でそうかなって思ってなきゃ、
はい、
早い話だから、まあ、それまでに教えられた、あのそれはとにかく戦争を早く終わらせるための避けられないあれだったのかどうかっていうのは、うん、まあ本当にそうだったのかってやっぱりいろいろ調べたくなっちゃうわけ、はい、私としては、はい、ね、だってまあ国がそう言ってるだけっていう可能性もあるし、まあ、さっきも言ってたみたいにその焼夷弾の3月10日とか私は知らなかったし、そういうまた別の形の空襲、ね、別に原爆ではない、もう普通の日本各地の至る所にあった空襲についてやっぱりそういう意味で確認したくなっただけ。自分として、
空襲そのものがあったっていうことは
知ってました。それは知ってましたよ、それは知ってましたよ、はい、だけどもうそこまでもう原爆並みの被害があった、あるいは原爆以上、もう3月10日だって10万人亡くなったとされてるでしょ、はい、そうするとまあ広島以上 の被害って、まあ、どっちが大きいかとかそういう問題じゃないんですけど、でもとにかくもうかなり悲惨だったりということをした時に、でそれまで知らなかったっていうことはやっぱりちょっとなんかそこにまあってなんかこう思う部分があるでしょ、ね、うんうんうん、でそうするとまあとにかく調べなきゃ、両方アメリカの方の資料も日本 の地上にいた人たちの話とかも調べて、自分が納得いくまであのしばらくこれを読まなきゃ、これを調べなきゃ、これを解決しなきゃって思ったわけ、はい、でそうしてるうちに、まあ、その長石の間っていうのを書いてたの、それを書き終わって、でやっぱりこの最近学んでるこの空襲関係のそれもやっぱり小説、自分がこうなんか感じたこととか、その歴史と向き合って自分が感じさせられたこととかをやっぱりもう表現したくなっちゃったっていうか、それでまあその小説を書いたんですけど。
最初にどんなことを調べ始めたんですか。
まあ、空襲があったっていうことは知ってたし、でもどれだけ被害が出たのかとかは分からなかったし、うん、私の一つのこだわりはやっぱりもうその時代もう完全に知ってないと、もう詳しく分かってないと、例えばその人間性とか人柄とか性格とか自分がイメージしてるとしてもリアルに描けないじゃん、
はい、
もう完全にその人たちはどんな状況に置かれてどんな環境で生活をしていて、だからもうあのその当時の日本の隣組民のなんかそういうのがどうなってんのかとか、もうで空襲が始まったらみんなどこからどこまで逃げたのかとか、ね、どこに逃げたら生きられるのか、どこに逃げたら死んじゃうのかとか、もうそういうのをもう徹底的に調べておかないと、
はい、
ね、 だからまあそれがそのグレンデ町とか空襲関係のなんかそういう記録を残す。
それは攻撃した側は絶対わからないことですね。
は借りようがないというか知るすべがないから、まあ仕方ない、はい、別にアメリカがそれを隠そうとしてて私が知らないで育ったっていうわけでもなく、とにかくアメリカ側も本当に知るすべがなかったんだよね。その体験者の話とかも日本語だから、もうそれ読みたくても読めないもんっていう感じで、だから今まで本当にもうアメリカでその、うん、地上にいた人たちがどういう苦労したのかとかそういうのを知ることはできなかった、はい、だからまあそのさっき言ってた大学の先生のお友達とあのいろいろネットで今そういうのを公開して、でもう嬉しいことにほとんどアメリカなんだけど、でも結構全世界からいろんな国からアクセスがあって、まあ今のところ15万人ぐらいだったのかな、のアクセスがあって、アクセス数はもっと多いんですけど、でもあの人数で言うともう15万人ぐらいの人が体験者の話を聞いたりとかしてるから、
まあ、どんな反応が多いですか。
人それぞれいろんな、まあ、価値観の問題とか歴史観の問題とか考え方の違いとかがあって、反応はどんなもんかってこれ一つっていうのはないし、
はい、
でもとにかく、まあ、いろんな人が使ってる大学の先生もこういうのもう著作権とか大丈夫だよね、もう使っていいですかとか、なんかそういう問い合わせがあったりとか、まあ、学生がちょっとこれを使いましたとか、なんかまあそういうのが一番嬉しいんですね。で、
あ、
うん、だからその小説についてはもうバリバリに私の考え方がこう書き込んであるわけ、
はい、
だけどその日本空襲デジタルアーカイブについてはもう私もその仲間も、うん、もう全然自分たちの考え方とかを入れないんで、もうありのままの資料を提供するっていうのが目的だから、
はい、
でそれを読んでみんなもうアメリカ人だろうと日本人だろうとスイスの人だろうと何でもとにかく自分でもうどんな結論でもいいけどちゃんとした情報の上でちゃんとしたなんか史実とか分かった上でいろいろ判断して考えてほしいわけ、はい、だから私はこう思いますみたい なんかそういう文章はもう一つもないよ、そのサイトではもう全部とにかくその日本人の体験者が語ったものそのままとか軍の資料そのままっていう感じでもう全部載せてるわけ、
はいはい、それはどういうところで、うん収集してきた集めてきたんですか。
私は、まあ、日本国内でおじいちゃんのこういうのもありますよってそれを提供してくれたアメリカ人もいまして、なんかおじいちゃんが持ってた写真とかうちのサイトをしていろいろ調べて、じゃあ私のおじいちゃんの、うん、持ってたその写真のコーナーみたいなやつも作ってくれませんか、作ってくれませんかっていう感じで実際そういうのもありますし、
日本人からの提供はどうですか。
日本人個人的なそういう提供は、まあ、さっき言ったみたいに直接の体験者の方と10人ぐらい会って、
はい、
その生の声を聞いてその映像をそのまま載せてるから、
うん、
それは一番嬉しい提供というか一番ありがたい協力なんですけど、
でまあ、結論というのはないと思うんですけども、
はい、
その攻撃した側とそれから、その被害に遭った側と、両方取材して、フィスクさんが一番感じたことというのはどういうことですか、
うん、これも結構難しい話ですけど、考えるともうとにかく自分がその戦争を早く終わらせるための避けられない戦略だったかどうかっていう、はい、まあ、その疑問があったわけね、はい、でもう本当にもう散々いろんな人の話を聞いてどれだけ悲惨な思いをしたのかとか、そうするともうどんどんどんどんまた広がってしまって、今度じゃあこれを調べなきゃでまたこれを調べなきゃっていう感じで、その戦争を早く終わらせるための避けられない戦略だったのか、もう原爆の話よりもとにかくその一般的な障害の話が先に始まったし、とにかくまあ一晩で10万人という3月10日って考えるとね、
はい、
だから別に広島長崎を軽く考えてるわけでもないし、だからもうあれだけ大きな被害が出た普通の焼夷弾の空襲ってそれもじゃあその戦争を早く終わらせるための集団だったのかっていう、それをやっぱり納得いくまで調べなきゃって思って、でそうするとさ、じゃあなんでその空襲をしたのか、その戦略爆撃思想というのはいつから始まっ考えられたのかとかさ、そういうのも考えられない考えないとろくな結果というか結論は出ないし、 だってさ、あの原爆を落として、長崎原爆を落とした時点から飛行機そのものができる、ライト兄弟の時代遡っていくと40年しかないからね。もう飛行機 の、 その技術の進化っていうかもう恐ろしいもので、今のなんかパソコンみたいな感じでどんどんどんどん変わっちゃうじゃん、
はい、
でそうするとその短い40年間のこの間に飛行機そのものがいつから兵器として使われたのかとか、
ね、B29 っていうのは、うん、まあ、日本から爆撃したん
です。で、あれはあれを作るのにもう原爆以上の費用もかかったし、あれはとんでもない、もうすごいあれ技術は必要だったんだよね、その当時の最先端の時期は。 B29 のその爆撃が始まるのは1944年の11月かね。でその時の司令官、あのサイパンに行った司令官は誰かって言ったら、その1920年代にあのいろいろもう教師として働いて、そういうなんか戦争を早く終わらせるためにいろいろ研究していた一人だったわけ、はい、だけどまあいろいろやっぱり問題があって、東京上空にジェット気流があるんだ、なんだこれっていう感じで、そうすると爆弾を落とすとそれをうまくなんか精密爆撃はできないとか、いろいろ問題が実際に出てきたりとかして、なんだかんだでいろいろ問題があって、司令官も変わって、でまあいろいろその後の歴史は日本ではよく知られてますけど、うん、
施設をまず爆撃するということから、あの今度の大戦の最後の方は、一般の都市全部に広がりましたでしょう。
広がりましたね。残念といえば残念ですけど、でもそれはなぜかというのが大事ですよね、はい、でも本当は最初は武蔵 の、 中島飛行機のところとかばっかり狙ってましたよ、
はい、
でうまくいかない、もうとにかく風とかの影響でうまくいかないっていう感じ で、 そうすると司令官が変わってルメイとかになって、全てルメイの責任ってわけでもないんだけど、その時からあのもっともうとにかく下町とか、まあ、3月10日をはじめ、そこからそのやり方が変わったんですけど、でもそうなってしまったっていうのはさ、結局私の計算私のね、さっき聞かれた話は前置きはすごく長いんですけど、だから私がちょっと心配してた、もしかしてこれは本当は戦争を早く終わらせるためではないかもしれないっていうのは、でもやっぱりそうだったんだって、もうだってアメリカはもうずっと戦争が始まる前からその空軍の人たちはそうするためにいろいろ研究して頑張ってきたわけだけど、もう戦争になってしまうともうジェット気流とかもう何でもかんでもなんか予想できないようなことが生じてしまう。そうするとどうしてもやっぱりこう理想だったものがもう現実とぶつかり合って、もうそういうのはできなくなってしまう。で原爆ってあのたまにもうアメリカは日本人に対する人種差別があってから原爆を落としたんだって言われたりしますけど、全然もうそれは出来上がった頃はもうドイツとの戦争は終わっていた。もっと早く出来上がっていればもうアメリカはとかイギリスはドイツにも落とした、別にそれは人種差別でも何でもない、もうとにかく戦争が始まってしまえばもう当時のその人たちにとって原爆だって何が何だかよく分からない、とにかく新しい兵器落としてみるよっていう程度だったわけ。これはすごいよって分かってたよ、もちろんそれはとんでもない力っていうかがあるということを一度だけ砂漠で実験して、まあ、それはすごいことだろうっていうのは予想してましたけど、でも実際に落としてしまわないと分からないでしょ。でもとにかくもう戦争になってしまえばもうそれは避けられない事実にもう落とされることになる。だからもう真珠湾攻撃っていうかもうその前の時代から戦争になってしまうんだったら結論っていうか結果として原爆を落とされてしまうことになってたわけ。もうその流れとしても下げられない流れとしてそういう結果になってしまう時代だったの。だから私個人的なあの結論、この戦争についてまあ反省して、アメリカも反省すべきところいっぱいあるし、日本も反省すべきところいっぱいあるし、あれなんだけど、でも簡単にまとめて言えば、なんか日本はこうすればよかった、日本はこうしなきゃよかった、アメリカはこうすればよかった、アメリカはこうしなきゃよかったっていう具体的ななんかそういう話をするよりもさ、とにかくもう一番大事なことは戦争を避けること、戦争そのものを避けること。一度戦争になってしまうともう ろくな結果が出ないというか、とんでもない結果は出る、
うん、
だから正しい歴史観、もう正しくもう歴史をごまかせないで、美化とかしないで、ちゃんと認めた上で、なんか自分にとって都合悪い史実だろうと、そういうのを全部考慮に入れて、ちゃんといろいろ判断しなきゃいけない。でとにかくもう戦争を避けることが一番大切なんだっていう、うんうん、
避けられますか？
避けられると思う。であのなんだかんだっていろいろ今も戦争はあの続いてますけど、うん、でもあの時代に比べたらもう全然で、冷戦とか考えてもさ、恐ろしい時代でしたし、私はまだ覚えてますよ。私だって小学生の時にさ、あのソ連がなんか 原爆というか核兵器を落としたらどの子のってなんか机の下に隠れたりとかして、なんか
あの
なんていうんだっけ、日本でもやるじゃん、あの、うん、なんとか訓練みたいな、
避難訓練、
避難訓練かあの核戦争訓練してて、だから恐ろしい時代だったんだけど、でもやっぱり意識があったでしょ。もうソ連だってアメリカだって、まあ、あの時代みたいな、そんな世界大戦みたいなレベルの戦争を起こしちゃいけないっていうのがあったから、やっぱり避けられたと思うんですけど、危険な、まあ、キューバのミサイルのどのこのとかいろいろありましたけど、でもなんとか今までこの70年間核兵器を持ちながらも人間がどうにかしてまだ存在してる人間っていうことは、まあ、これからも頑張ればやっていけると思います。
なるほど。
まあ、最近ちょっと嬉しいのはあのアメリカのイラク戦争はね、当時はみんなブッシュ政権というかブッシュ大統領を信じて、基本的にみんなもう支持率は高かったし、最初の頃は。でもあれはまあ10年くらいしか経ってないのに、もうくるっと変わっちゃって、民主党じゃなくたって共和党の政治家で、今回の大統領選に上がってきたブッシュ大統領の弟だっけ、あの人ってさえもう兄貴がそのイラク戦争を起こした大統領だった、あの人でさえもうイラク戦争あれは間違いだったって、もうテレビとかでこう認めて発言してるわけだから、まあ、変な話ですけど、まだちょっとアメリカ人としてももちろんそれは間違いだったし、それは反省してるっていうか、よくなかったと思うんだけど、でもちょっと嬉しいのはもう10年間だけでももう社会全体、右の人だって左の人だってあれは間違いだったっていうことを素直に認められる、でこれからはもうそういうことをしないようにもっと気をつけなきゃっていう、まあちょっと柔軟性があるっていうかさ、それは非常に、まあ、私はアメリカ人として嬉しいし、
はい、
まあ嬉しいっていう問題じゃないんですけど、はい、言ってることは分かりますか、
はい、
だからそれができるんだったらこれからも戦争を頑張れば避けられるはず、
うね、
もう冷戦をなんとか生き延びた人類は、はい、これからも柔軟性を持ってちゃんと歴史を認めて、あれは間違いだったって10年後でも70年後の日本のいろんな歴史問題とかあるんですけど、とにかくもうそういう間違いとかそういうのを認めて、これから気をつけましょうっていう、まあそういうのがあればなんとか戦争を避けられるんじゃないかって私は思いますよ。
そういう結論に行くと、あの日本の大空襲がですね、あれは必要悪だったのか、いやあれはもう完全に悪だったのかって伺えなくなりますね。
でも必要悪でも、あの小説に出てくるあの秋子っていう人も言うんですけど、必要悪でも悪ですよ、ね、で私はそれを認めますよ。それはアメリカにとって必要悪だったとしても、悪は悪、必要悪でも悪は悪、だから戦争を避けるのが一番必要だよ。もう戦争になってしまえば、本当はやりたくなかったけどやってしまったっていうのが出てくるわけですから、もうどんな高き理想を持って戦っているつもりだろうと、もうとんでもないことしてしまうんだよ人間は。もうそうしないと勝てないもん。そうしないと勝てないっていうことはもう何でもやっちゃう、ね、だからそういう状況というか、何でもありのなんかそういう戦争の状態になる前に、もうそういう戦争を避けることが一番の歴史の教訓だと思う。なんか具体的にこの時こうすればよかったっていうのはやっぱり反省しなきゃいけないし、それも参考になるんだけど、もう何て言ったってとにかくもう戦争を 引き起こさないことが大事で、それはすごい簡単なようにこう口先で言ってるように聞こえるかもしれないんだけど、でもそうじゃないの。もう本当に歴史をよく見て、うん、もうそういうのを全てね、あのいいところも悪いところも全部もうとにかく受け入れて、
はい、
で今後のためにそれを生かすっていう、もうそれが歴史の真の勉強法っていうかさ、何年に何があったかとか、この大統領、この総理大臣の名前とか、そういうのどうでもいい。もうとにかく歴史の真のね、あの目的というか勉強するあれはやっぱり今後のためにこう参考にする、戦争を避けるだけじゃなくて、うん、もういろんな意味でその歴史のあれが参考になりますけど。
ああ、なるほど。ありがとうございました。
いや、こちらこそ。
アメリカ人が見た日本空襲、英会話教室経営のフィスク・ブレットさんに、ラジオ深夜便の水野貞彦ディレクターがお話を伺いました。